これから懲戒試験を行います。1、写真問題。写真を見て質問に答えてください。一つの写真に問題が一つか二つあります。答えは1、2、3、4の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず例題をしてみましょう。
例題の写真を見てください。例題1、これは何ですか？
1、コップです。2、椅子です。3、ノートです。4、カメラです。
例題2、これで何をしますか？
1、座ります。2、字を書きます。3、水を飲みます。4、写真を撮ります。例題1の答えは1で、例題2の答えは3です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。それでは次のページを見てください。問題は1から10まであります。それでは問題を始めます。
A の写真を見てください。問題1、これは何ですか？
1、オートバイです。2、カーテンです。3、ファックスです。4、シャツです。
問題2、正しい説明はどれですか？
1、洗濯物を畳んでいます。2、風で揺れています。3、服が汚れています。4、空を濡らしています。
B の写真を見てください。問題3、何をしていますか？
1、ネクタイを締めています。2、ネクタイを抱いています。3、ネクタイを預かっています。4. ネクタイを眺めています。
問題4。男の人について正しい説明はどれですか？
1. 目を閉じています。2. 爪が伸びています。3. ひげが生えています。4. 指を鳴らしています。
C の写真を見てください。問題5。どんな様子ですか？
1. しゃがんでいます。2. うなずいています。3. 跳ねています。4. つまずいています。
問題6。女の人は何をしていますか？
1. 地面を潜っています。2. 布で縛っています。3. 体重を測っています。4. 名簿を確認しています。
D の写真を見てください。問題7。女の人は何をしていますか？
1. 役を演じています。2. 絵のモデルをしています。3. 顔をくっつけています。4. 男の人を呼び止めています。
問題8。男の人は何をしていますか？
1. 人物を描写しています。2.女の人をいたわっています。3. 異性をかばっています。4. 仲間と揉めています。E の写真を見てください。 問題9。レストランで客に飲み物の注文を尋ねます。こんな時何と言いますか？
1. お飲み物はお伺いいたしますか？ 2. お飲み物はどうしたらいいですか？ 3. お飲み物はどういたしましたか？ 4. お飲み物は何になさいますか？
F の写真を見てください。問題10。パーティーに呼ばれて参加しました。こんな時、何と言いますか？
1. 誠に勝手ながら恐縮です。2. 参加してくれてありがとうございます。3. お招きいただきありがとうございます。4. お集まりいただきありがとうございます。
2. 聴読解問題。問題用紙に書かれている図を見ながら問題を聞いて質問に答えてください。質問は一つの問題に二つずつあります。最も良い答えを問題用紙の1、2、3、4の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず例題をしてみましょう。
例題の図を見てください。男の人と女の人がイラストを見ながら話しています。例題1。女の人がいいと思っているイラストはどれですか？例題2。男の人がいいと思っているイラストはどれですか？
パーティーの案内状のイラスト、どれがいいかな？
グラスを手に持っているのがいいんじゃない？
そうか。僕はこのグラスが2つあるのがいいと思うんだけど。
例題1。女の人がいいと思っているイラストはどれですか？例題2。男の人がいいと思っているイラストはどれですか？
例題1の答えは4で、例題2の答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は11から20まであります。それでは問題を始めます。
G の図を見てください。男の人と女の人が話しています。問題11。男の人は携帯電話をどこに忘れましたか？問題12。二人は今どこにいますか？
あれ？携帯電話がない。
本当？さっきまで持ってたよね。
うん。おかしいな。ホテルを出た時は持ってたから。
今朝乗ったタクシーの中じゃない？ポケットから落ちたとか。
いや、ポケットには入れてないし。
じゃあレストランに置いてきたのかな。
ああ、そこだ。
しょうがない。次の駅で降りて戻りましょう。
問題11。男の人は携帯電話をどこに忘れましたか？問題12。二人は今どこにいますか？
H の図を見てください。遊園地で女の人と男の人が話しています。問題13。男の人が撮ったのはどれですか？問題14。女の人が撮ったのはどれですか？
ねえ、あれ乗りたい。
ああ、ジェットコースター？好きだね。僕、早い乗り物はあまり得意じゃないんだけど。
せっかく遊園地へ遊びに来たのに。
わかったよ。メガネが飛んでいっちゃうから取らないとな。
私もマフラーを外すわ。
その靴は平気？脱げない？
うん、大丈夫。紐がついてるから。
問題13。男の人が取ったのはどれですか？問題14。女の人が取ったのはどれですか？
愛の図を見てください。男の人と女の人が話しています。問題15。女の人がもらったことがあるのはどれですか？問題16。男の人はどれをあげることにしましたか？
伊藤さん、ちょっといい？
どうしたの？
今度、彼女に花をプレゼントしようと思ってるんだけど、どんなのがいいかなと思って。伊藤さん、花屋でアルバイトしてたよね。
へえ、素敵じゃない。彼女は何の花が好きなの？
バラかな？
バラね。バラは一本でも存在感があるから、一本だけ贈る人もいるよ。それと人気なのは、99本のバラの花束ね。ずっと一緒にいようっていう意味があるのよ。
ああ、聞いたことあるよ。でもあんまり数が多いと邪魔になるかな。彼女、大きい花瓶を持ってないし。
そっか。あ、そうそう。箱の中に花をいっぱい詰めて、そのまま送るの。花瓶が必要ないから、彼女も喜ぶと思うわよ。私ももらったことがあるわ。
なるほど。それはいいかも。でも一本だけにしようかな。それだったら飾りやすいよね。
いいんじゃない？バラは一本だと、あなたしかいないという意味があるの。きっと喜ぶわよ。
問題15。女の人がもらったことがあるのはどれですか？問題16。男の人はどれをあげることにしましたか？Jの図を見てください。男の人が話しています。問題17。男の人が日頃から意識している項目はどれですか？問題18。男の人がこれから気をつけると言っている項目はどれですか？
まだ食べられるのに捨ててしまう食品のことを食品ロスと言いますが、日本ではこの食品ロスが問題になっています。食品ロスを軽減するために取り組んでいることについてアンケートを取った結果がこちらです。一番多かったのは、賞味期限を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断するという項目でした。食べても大丈夫かどうか不安な時は、腐っていないか匂いを嗅いで確かめる人も多いのではないでしょうか。私も買ったものを冷蔵庫に入れたままにして、食品の賞味期限が切れてしまうことがよくあります。ですから、これは私が日頃から意識している項目です。次に多かったのが、冷凍保存を活用することと、残さず食べるという項目ですね。私も外で食べるとき、つい頼みすぎて残してしまうことがよくあります。さて、今回の結果の中で、私も気をつけたいと思ったのは、 自分が食べきれる量を購入することです。きっと食べるだろうとか、安いからといった理由で買ってしまうことが多いので、これからは気をつけたいと思います。
問題17。男の人が日頃から意識している項目はどれですか？問題18。男の人がこれから気をつけると言っている項目はどれですか？
Kの図を見てください。女の人が日本の人口について話しています。問題19。女の人が残念だと言っている項目はどれですか？問題20。女の人が心配している項目はどれですか？
人口減少という問題を抱えている日本ですが、実際にどのような場面で人口減少を実感するのかアンケートを取りました。都市圏と地方とで共に一番実感している項目がこちらです。最近はシャッター商店街という言葉もよく聞かれるようになりました。それを実際に目にする機会も多いのでしょうか。本来は賑わっているはずの商店街のシャッターが閉まっていると、やはり寂しく感じますよね。そして私が一番残念だと思ったのは、3番目に多かったこの項目です。私が子供の頃は近所で遊んでいるとすぐに友達ができるほどでした。しかし最近は外で遊んでいる子供の声をあまり聞きません。また回答数は少ないものの、私が心配している項目がここです。都市圏ではさほど気にならないかもしれませんが、地方の人にとっては生活の足を奪われるということもあってか、一番差がついた項目です。利用する人が少ないと言っても、公共の交通機関は何とか維持してほしいと思います。
問題19。女の人が残念だと言っている項目はどれですか？問題20。女の人が心配している項目はどれですか？3. 応答問題。はじめに一人が短い文を一つ言います。その後でもう一人がそれに答えます。最も良い答えを1、2、3の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。図はありません。まず例題をしてみましょう。
おはようございます。
1. おはようございます。2. おやすみなさい。3. さようなら。答えは1です。ですから、回答用紙には図のように1のところにマークします。問題は21から40まであります。それでは問題を始めます。
問題21。明日一緒に映画を見ませんか？
1、はい、あまり見ません。2、いいえ、一緒に見たいです。3、すみません、仕事があるんです。
問題22。エアコン消しましょうか？
1、まだ寒いからつけておいて。2、じゃあ消してもいい？3. エアコンはついてるよ。
問題23。
お先に失礼します。
1、どういたしまして。2、お疲れ様でした。3、失礼しました。問題24。田中さん、今日も休みだって。
1、え、どうしたんでしょう。2、明日は休みですよ。3、休みが少ないですよね。
問題25。傘、持って行った方がいいかな。
1、この前買ったばかりでしょ。2、昨日は降らなかったよ。3、いらないと思うよ。問題26。ちょっと手伝ってくれない？
1、ありがとう、困ってるんだ。2、ごめん、今忙しいんだ。3、次頑張ればいいよ。
問題27。この本貸そうか？
1、難しそうだからやめておくよ。2、貸してあげるよ。3、じゃあ図書館へ行こう。
問題28。今日の試験どうだった？
1、本当にそっくりだね。2、結構できたよ。3、ピカピカになったね。
問題29。最近眠くて仕方がないんだ。
1、あと少しですよ。2、お見舞いに行こうか。3、暖かくて気持ちがいいですからね。問題30。サトシのことだから、きっと合格できるよ。
1、あんまり勉強してなかったもんね。2、うん、私たちの息子だもんね。3、そうだね、慌ててたもんね。問題31。ごめん、ちょっと遅れちゃった。
1、遅れるわけにはいかないからね。2、待てるものなら待ちたいんだけどね。3、ちょっとどころじゃないよ。
問題32。この仕事、いつまでにやったらいいですか？
1、どうかよろしくお願いします。2、今日中にお願いします。3、大してかかりませんよ。問題33。山田さんって、几帳面だね。
1、そんなことないよ。大雑把だよ。2、親にも素直だって言われるの。3、真面目にできないんだ。
問題34。それ、いいカメラだね。
1、なかなか取り込めないんだ。2、まだ使いこなせないんだ。3、見抜くのが難しいよ。
問題35。今日は朝早くから働いて疲れたね。
1、ほんと、バテちゃったよ。2、ことごとく投げ出したね。3、粘ったんだけどね。
問題36。両親と連絡取ってる？
1、うん、早急にね。2、うん、とっさにね。3、うん、ちょくちょくね。
問題37。この女優、顔は幼いけど声が低いよね。
1、そのギャップがいいのよ。2、キャリアを積んだのよ。3、イメージチェンジしたらしいよ。
問題38。お母さん、 日曜日遊びに行ってもいい？
1、テスト前ならやむを得ないわね。2、テスト前に遊び気なんて毛頭なさそうね。3、テスト前に遊ぶなんてもってのほかよ。
問題39。ゆき子がいそいそと出かけて行ったんだけど。
1、デートなんじゃない？ 2、大学の試験だからね。3、もっと早く起きればいいのに。問題40。佐藤さん、部長にお世辞を言ってばかりいるね。
1、サジを投げたね。2、ゴマを吸ってるよね。3、根に持ってるよね。4、会話説明問題。会話や説明などを聞いて、後の質問に答えてください。質問は、一つの問題に二つか三つあります。最も良い答えを、問題用紙の1、2、3の中から一つ選んでください。文は一回しか言いません。まず、例題をしてみましょう。
すみません。頭が痛いので、今日は帰ります。申し訳ありません。
どうして帰りますか？答えは2です。ですから、回答用紙には図のようにマークします。問題は41から55まであります。それでは問題を始めます。1、女の人と男の人の会話を聞いてください。
田中君、その足どうしたの？
土曜日スキーに行って折っちゃったんだ。
痛そう。でも田中君、運動が得意だよね。
うん。慣れてたんだけど、早く滑りすぎてね。うまく止まれなくて転んじゃったんだ。痛かったよ。
そう。会社まで来るのも大変ね。
そうなんだよ。今日はタクシーで来たけど、毎日タクシーに乗ることもできないし、帰りは電車で帰ろうかな。
私たち同じ電車だから、途中まで一緒に帰ろうよ。
本当？助かるよ。ありがとう。
問題41。男の人は土曜日何をしましたか？
問題42。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？2、男の人と女の人の会話を聞いてください。
パクさん、どうしたの？
あ、佐藤さん、私の自転車がないんです。
え？鍵はかけたの？
鍵？いいえ、かけていません。
それじゃあ盗まれちゃうよ。ちょっと買い物をするだけでも、ちゃんと鍵をかけておかないと。僕も前、コンビニで自転車を盗まれたことがあって、それからは絶対鍵をかけるようにしているんだ。
そうですね。コンビニだし、いいかなと思ってたんですけど、気をつけます。
自転車が戻ってくるかもしれないから、交番へ行った方がいいよ。盗まれたことを伝えておくと、見つかった時に連絡が来るから。
そうなんですね。じゃあすぐに行きます。去年買ったばかりだから、戻ってくるといいな。
問題43。男の人について会話の内容と合っているのはどれですか？ 問題44。女の人について会話の内容と合っているのはどれですか？
3. 男の人と女の人の会話を聞いてください。
橋本さん、高橋と喧嘩したって本当？
そうよ、先週ね。電話も無視してるの。
どうして？いつも仲いいのに。
だって最近私に文句ばっかり言うんだもん。バレンタインにチョコレートあげた時だって、甘いの苦手だから甘くないのが欲しかったって言うのよ。せっかくあげたのに。
それだけ？
それだけじゃないよ。付き合い始めた頃はどんなものでも喜んでくれたし、一緒にいて楽しかったの。でも最近はあまり話さなくなってね。私が話しかけてもテレビばっかり見てるのよ。それで我慢ができなくなって。
長く一緒にいるんだからそれはしょうがないよ。そのぐらい仲がいいっていうことだよ。許してあげなよ。高橋、反省してるみたいだよ。
あ、遠藤くん、高橋に何か言われたのね。
二人とも僕の大切な友達だからね。二人が仲悪いと僕も落ち着かないんだよ。高橋のことまだ好きなんだろ？
わかった。とりあえず無視するのはやめるわ。
問題45。女の人はどうして喧嘩したのですか？問題46。会話の内容と合っているのはどれですか？4. テレビで女の人が話しています。この話を聞いてください。
私は今、桜で有名な日名の川に来ています。川沿いに植えられた桜がとても綺麗ですね。ところで皆さんは、桜の寿命がどのくらいかご存知ですか？桜の種類によっても様々ですが、ここに植えられている桜の寿命は、およそ60年です。植えられたのが今から50年ほど前ですから、あと10年ほどで寿命を迎えます。そのため近い将来、若い木に変える植え替えが必要になります。そこで町では植え替えに必要なお金を集めるために寄付金を募集しています。寄付は1000円から可能です。郵便局か市役所で手続きをすることができます。日名の町に住んでいない方でも寄付は可能です。また、1万円以上寄付していただいた方には、記念品として、桜の木で作られた万年筆をプレゼントしています。役目を終えた木をただ切ってしまうのではなく、何か形に残してほしいという市民の希望で、この万年筆は作られたそうです。日名の川の桜は多くの人から愛されてきたんですね。
問題47。日名の川の桜について話の内容と合っているのはどれですか？問題48。寄付をしたい場合、どうすればいいですか？ 問題49。話の内容と合っているのはどれですか？
5. セミナーで男の人が話しています。この話を聞いてください。
東京都では町から電柱をなくす動きがようやく出てきました。電力の供給など私たちの生活に欠かせない電柱ですが、その一方で電柱は町の景色を壊し、場合によっては歩く際に邪魔になります。また、日本は地震や台風など災害の多い国です。1995年に西日本で起きた大地震の時には、倒れた電柱が道を塞ぎ、救急車など緊急車両の通行を妨げました。また、倒れた電柱は家の屋根も押しつぶしました。問題になっている電柱をなくそうという動きは以前からありましたが、電柱の数はなかなか減らず、現在全国に約3500万本もあります。電柱がない割合を示す無電柱化率は、ヨーロッパの大都市ロンドンやパリでは 100% なのに対し、東京23区ではたったの 7% と非常に遅れています。なぜ日本の無電柱化は進まないのでしょうか。その理由の一つはコストがかかることです。電柱をなくす代わりに地下に電線を埋めなくてはなりません。そのコストは地上に設置する場合の約10倍かかるといいます。それでも地下に埋めようとする動きがあるのは、先ほども述べたように景色や災害時の問題があるからです。コストを抑える方法も検討されていますが、今後どのような取り組みが行われていくのか注目が集まっています。
問題50。地上に電柱がある際の問題点として話の内容と合っているのはどれですか？問題51。日本で無電柱化が進まない理由として、話の内容と合っているのはどれですか？問題52。話の内容と合っているのはどれですか？
6. ラジオで女の人と男の人が話しています。この会話を聞いてください。
松本さんはご自身が亡くなられた後、どのような葬式や埋葬をしてほしいか考えたことはありますか？
そうですね。私ももう75歳ですが、具体的には考えていません。日本では人が亡くなったら燃やすという火葬が一般的ですし、私の両親も火葬でしたから、私もそれがいいかなという気持ちですね。でも、妻はいろいろと調べていますね。面白い埋葬の仕方があるとかって。
そうなんです。今日ご紹介したいのは、亡くなった人の遺灰を宇宙へ打ち上げる宇宙葬という散骨の方法です。
骨を宇宙へ打ち上げるんですか？海に散骨するというのは聞いたことがありますが、宇宙へ打ち上げるとなると、永遠に宇宙を漂い続けるということですか？
ええ、宇宙空間をいつまでも漂い続けるというプランのほかに、 月へ遺灰を運ぶというプランもあります。また、宇宙葬を行っている別の会社の方法では、数ヶ月間は地球の軌道上を回るというのもあるそうです。その後、遺灰は流れ星となって燃え尽きます。
流れ星ですか。なかなかロマンチックですね。
遺灰が今、地球の軌道上のどこにあるかは、スマートフォンで確認できるそうです。
夜空を見上げて亡くなった人を思うのもいいかもしれませんね。
問題53。男の人は自身の埋葬についてどのように考えていますか？問題54。男の人は宇宙葬についてどのように考えていますか？問題55。宇宙葬について会話の内容と合っているのはどれですか？
これで聴解試験を終わります。